Good evening, you are listening to WRFL Kakana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuto from Osaka, Japan. Today we will speak in Japanese as we connect the U.S. to Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily life. You can also enjoy the music and sounds we bring in.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ WRFU からお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間の9月2日水曜日のもう3時過ぎですね、午後3時過ぎです。もう一個は京都からリュウタさんは大阪から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
この何回かいつもはるかなショー始めるとき暑いですねみたいな言うてますけど、全然変わりませんね。どうですか、ちょっと涼しくなりました？
そうですね、9月になりましたけど、そんなに涼しくなった感じはないですね。
でも蒸し暑いし、台風は来てるし、先週もよく降るときは降りましたよね、関西でも。どうでしたか？
そうですね、大阪は意外と降らなかったんですけど、
思い出しました、先週何があったかっていうこと。まだ雨降りそうにないからいいかと思って、ちょっと遠めの商店街に買い物に行きました。とことこたくさん歩いた方がいいとこ、とことこ歩いて行きました。その途端に雨がドワーって降ってきて、雷がベラベラってなって、それでももういいわと思って歩いて行ったらびしょ濡れになりました。はい、これによって何かいいことがあったでしょうか？皆さんはどんないいことを思い浮かべますか？その後商店街に着きました。さて、リュウタさんならどんなことをイメージしますか？しないですよね、全然意味不明っていう顔してますが、なんとね、それでは本当にびしょびしょになったんですよ。なんでこんな日に鴨川も橋も渡って、うわ水怖っと思いながら行って、そしたらその先にすごく有名なおまんじゅう屋さんがあるんですね。でいつもすごい長蛇の列で、その横断歩道を渡ってぐらい待ってる人がダーッと続いている、その商店街の入り口にあるあのおまんじゅう屋さんは人が並んでいない。で5時前で大体もう商品もなくなってる時間なんですけど、人が並んでいない。うわーって、横断歩道のところでちょうど雨がやみ、その横断歩道を渡ってあのおまんじゅう屋さんの前で 1,2,3,45人目、こんなこと今まで初めてやっていうので、大体今の時間1種類のおまんじゅうしか残ってないのに2種類もある、よもぎと豆餅、その両方が買えるなんてみたいないいことがあったんですけど、どうでしょうか、ゆうたさん、そんないいことはありませんでしたか？
なるほど、確かに。でも外に並ばないといけないようなところだと、突然雨降ってくるとお客さん、そうですね、少し空いて、近くから来た人はラッキーみたいなところあるかもしれないです。
でしかも今ってその雨雲とかみんな分かるんですよね、きっとスマホで見てはるから。
そうですね、レーダー、そうですね、天気予報アプリの気象レーダー見れるので。
でもそんな科学的なことしてないから、わあ行こう行こうって言って行って、でそういう目に遭ってしまったんですけど、雨と雷に。でもその商店街に入った後もいつもはないあじゃり餅とか、夕方の時間でもないものがそこにあって、なんといいこともあれば悪いこともあればいいこともあるという、そういうプラマイナそういう時間でした。りゅうたさんは最近そういうプラスかマイナスかわからないことがありましたか？
特には思いつかないですけどね。別に
そうですよね、
なんかいいことあったかな。
いいことあんまりないですか？もう一つありましたね、朝顔の種をこのはるかなショーでも時々メッセージくださる道夫さんから夏前にいただいて、植えるっていうのかな、種を置いといて、あんなちっちゃな種ほんまに出るんかなと思ったら、どんどんどんどんどんどん大きくなって、で植木鉢だったんだけども、屋根の上まで行きそうなぐらい伸びて、でも花が咲かなかったんですね、あんまり。 厚すぎるのかな、なんか伸びるのは伸びるんだけど、でもようやく小さな花が2つ3つ咲いてはしぼみ、また別のところから咲いてはしぼみみたいな、そんな感じで、あ、花が咲いたって思ったんですけど、最近そんな花にこう見せられてということはありませんか、リュウタさん。
どうなんでしょうね。なんかあの近くに長井公園っていうのがあって、うん、まあ、結構大きい公園なんですけど、そこに植物園あるんですけど、あのそこの植物園なんですけど、今なんか花が結構枯れ果ててるみたいで、あの先週もうちょっと前かな、あの子供、妻が子供連れて行ったら今何も咲いてないから、うん、でまあ、併設されてる博物館、自然史博物館ってちっちゃい私立の博物館もあるんですけど、あの、うん、行ったら今何も咲いてないからそっちをおすすめしますみたいなことを言われて言われたらしく、
そうそうそう、なんかアジサイとかも葉っぱがもう枯れてしまって、なんか本当に異常な、でも元気、こんな時に元気な木もあるし、いろいろですよね、まあ、人もそうだと思うんです。ということで、アーバナシャンペーンは今どんな季節でしょうか。今9月の初めって言ったら忙しいかも、もういろいろ仕事も学校も始まってみたいな。
そうですよね、大学は始まったばっかりで、まあ大体の学校でも夏休みから戻ってきてすぐっていう感じだとは思いますが、うん、今週末はレーバーデーウィークエンドで、ロングウィークエンドですね、うん、月曜日までお休みですね、大体の人は。
レーバーデーウィークエンドはどんなイメージの日なんですか。あまり気づかなかったんですけど、
どうなんでしょうね。あの一応レーバーデイってことで、その労働者の日で、レーバーユニオン、その労働者組合が強かったような時代には、てかまあ今でも都市部とかではやるところもあるのかな、あのそういう労働組合のパレードとか、あるいはあの組合によってはその組合のためのピクニックとか、そういうのがあったというような話なんですけど、まあ最近はどうなんでしょうね、あのそういうのよりも家族で過ごすっていうこともあるかもしれないですけど。
じゃあユニオンとかはこうなんかイベントがあるかもしれないけど、一般の人はまあ9月になってちょっと人休み、季節も変わるし、人休み、学生とかも、あのこの日は授業ないですよね、月曜日とか。
そういや、そうですね、まあ、あのアメリカの大学はこう伝統的にあの休みになる祝日とそうじゃない祝日っていうのがあるんですけど、うん、まあ、レイバーデーはあの教えてる側もレイバーなので、労働者なので、
はい、みんな関わってくる
から、休みますね、うん、最近なんかあの日本で祝日事業日とかであの授業時間の確保でやると大体、うん、勤労感謝の日は授業ある日になっちゃうんですけど、でなんかこう、
そうなん、
うち、まあ、僕の経験としては割とそうでした、どこでもそうで、
そうね、あの昨日の真ん中やしね、
まあ、うん、勤労に感謝されてないなって思いながらこう授業やってるんですけど、まあ、あの日本の勤労感謝の日はあの元々は労働者の休日っていうわけではなくて、あの収穫とかの、
あ、そうかそうか、
うん、あの、うん、収穫が終わった後のタイミングみたいな、そういうのが起源であるようなので、まあ、あの、うん、いいのかな、まあ、ただアメリカのレーバーデーは本当にあの大学で働いてる人も労働者なので、あ、絶対休みになる日ですね、
ということで、学期始まって忙しかったけど、ちょっとあの体を休めて次に向かう日っていう感じなのかなと思います、それでは曲を入れていきましょう、どうぞ。猛暑日に熱中症にならない、You've been high touch のようにたくましく生きていたい、人の倍くらい自分自身を潤せて、時にはしょっぱい経験もして、猛暑でも平然と走っていたい、人の心を届け、人の声を届ける、駆け足のような人、結び目にある強さと、そこから広がる花蝶のような美しさを併せ持つ人、
かが中心をほどこうとしてる。淡々と次のドアをノックする。もう処理の郵便配達員のように、真面目に目立たない存在も大気も平凡でも、このバイクが届けるものは中身がわからないプレゼント。この世界の必要不可欠。できてるの？その質問に答えられない、大人にはならない。光を遮ることも時には大切なこと。間違いに見えることがこけた時のダメージを最小にすること。答えながらさらに大人になっていく。真面目人に目立たない存在も働きも平凡でも、今日の自分が届けているものは中身がわからないプレゼント。この世界の必要不可欠。もう処理の郵便配達員に笑顔まで求めないよ。それでも笑顔で配達してくれるその人にはきっといいことがある。どこかからのギフトが郵便物で届く。
曲の後は、今週は、まあ、先週にもお話ししましたけど、シャンペーンカウンティのデータセンターに対するタスクフォース、これが、先月の、8月31日に、このカウンティでどんな風にデータセンターを規制していくか、これの条例案の原案が公開をされました。その前からいろいろ議論の過程でいろんな条項についてはこう公開されているというか、こう、いろいろ一般の人からの意見を聞いていたんですけれども、で今回まとめてそれが出て、それで8月31日の夜6時半からだったかな、で公聴会があって、またたくさんの住民が集まって、でこう2時間にわたっていろいろこの条項がわかんないんですけど、これどういう意味ですかとか、ここは条件がないんですけどどうしてですかとか細かい議論をされていました。で、はるかな省ではずっとデータセンターについて日本ではまだ AI についてはいろいろ話題になるけれども、その AI を動かすコンピューターが、こう収められている巨大なスーパースケールなデータセンターに対するこう問題とか、あまり議論されてないような、公開されてないような議論が気がして、じゃあこのイリノイ州やシャンペーンカウンティではどうかというところからこうずっと話題にしてきました。リュウタさん、いよいよこの条例案が出ましたね。
はい、そうですね。
それで、これは、ね、4月23日のモラトリアムを9ヶ月にするか12ヶ月にするかという議論の中の住民のいろんな意見も反映されていて、でそれで8月31日にもいろんな質問ができました。まずこの話の前提の中でモラトリアムという言葉が出ましたけれども、シャンペーンカウンティがカウンティとして条例案を決めようとしていますけど、難しいところは、前回お話したようにシャンペーンカウンティはノンフォームルールでかですかね、なんですね。でそのこう自治体によってと自治権があるところと、シティオブシャンペーンアーバナは自治権があるんですけど、シャンペーンカウンティは手続きをしなければホームルールにならないんですけど、そういう自治権がないためにデータセンターはダメだっていう規定は作れないんです、実は。なのでそれをそのこう決定的な規制をできないがゆえに、こうやって細かく細かく細かく いろんなところで住民の暮らしに直接な影響が出ないような工夫をした条例案を作った。で、今までもそのゾーニング、どこに何を作って、どういうものを作っていいかとかっていう規定はあったんです。あったんだけど、そのデータセンターについても触れてたんです。ところが、その AI が普及した後の巨大なデータセンターを扱う条例がなかった。抜け道になってた。このままだったら大変なことになるし、申請があっても断れなくなってしまう。それで急遽タスクフォースができて、作業部会ができて、それで議論されてきました。与田さん、この条例案を見ていかがでしたか？私率直に言いますと、数値がいっぱい並んでて、なんやかんやなんか細かいことが多すぎて分かりにくかったんですけど、なんか最初の印象はいかがですか？
まあそうですね、
こういうもんですかね、
どうなんでしょうね、まあ、そういうその大規模データセンターっていうのはやっぱり比較的最近になってこうニーズが非常に高まってきたものなので、まあどういうふうに規制するかっていうのは、いろんなところでの例を見ながらとか、過去の似たようなものに対する規制の例を見ながらとか、まあいろいろあるんだとは思うんですけど、まあそうですね、だから工場とかそういうのはもうすでにいろいろ過去にいくつもの公害っていう問題があって、その中で長い歴史の中で今作られた規制っていうのがいろんなところに存在するわけですけど、でそれもそれ自体ももうそのなんていうか、そのそれぞれが立地している地域の利害関係とかですよね。だから住宅地中心のコミュニティでやっていきたいのか、それともそういう工場とかを誘致して生産拠点としてこう税収入も増やしていきたいのかとか、まあ、そういうのは狙いつつも、でもこう環境に配慮したコミュニティを作っていきたいとかなので、結構もうアメリカの場合は結構独自性を出せるので、各地によって違うところ、州とかによって違うところも、なんていうか、すでにある形のそういう生産のための工場とかでもそうではあるんですけど、まあ生成 AI とかのための大規模データセンターって本当に新しいものなので、結構、まあ、何をモデルにして規制作っていくのかっていうところからのなんかスタートのような気はしてますが、
そうですよね、急速に展開する、正直言ってこれから先どうなるかもいろいろわからないところもあるんじゃないかと思うんですね。このずっと話題になってるスーパースケールデータセンター、このスーパースケールももっとなんか巨大になるのか縮小していくのか、それさえも見えないですよね、まだ。でもその中で条例案を作っていくっていうことになる。なぜなら人々の暮らしはずっと続くから、影響するから。だから今できることを未来に向けて条例を作っていくっていう動きなんですが、この内容の数値をずっと読んでもきっとすごく眠くなってしまうので、ポイントだけいきたいと思うんですけど、一番大きなポイントとして、このデータセンターは何で、ここで扱うデータセンターとは何か、ここを最初にディフィニッションオブビッグデータセンターっていう言葉です。このビッグデータセンターっていうこの単語自体もちょっと耳慣れてないような気もするし、このあたりちょっとリュウタさん、なんて書いてあるか日本語で説明していただけますか？
まあそうですね、データセンビッグデータセンターを、まあ、定義する前にデータセンターっていうのを定義はしてて、でまあそうですね、割と厳密に定義してると思います。データセンターっていうのは結局のところたくさんのコンピューターを詰め込んだ建物ではあるんですよね。でまあこのカウンティーの条例案のデータセンターの定義だと、まあ、それが他のことをやってる建物の一部である場合はデータセンターとは呼ばないっていうふうにまず定義されてて、まあ、それは確かにそうです。 何らかのそのコンピューターの演算能力を使う施設っていうのは普通に会社の中とか大学の中とか下手すりゃ図書館の中とかにもサーバーって置いてあったりするので、そういったものをでそれはもう従来使われてきたものだし、それを新たにデータセンターって呼んでしまうとわけのわかんないことになるからっていうのもありますけれども、でまあその上であの単なるデータセンターとビッグデータセンターっていうのを分けて、で、まあ、ある程度以上のこう床面積があって、うん、そこで使う消費電力がどれくらいっていう、それを、まあ、下回る場合はただのデータセンターで、うん、上回る場合はここではビッグデータセンターって呼んで、まあ、特に厳しい規制の対象としますっていうことになってるかなと思います。
じゃあここでのビッグデータセンター、今までもデータセンターはあったし、それのゾーニングについては触れられていた。で、あのシャンペンカウンティはあえて何年からかな、22年かな、なんかデータセンターって言葉を入れてるんですね、ゾーニングに。でも今回のビッグデータセンター、このビッグはどんだけビッグなんですかね、この規定では、条例案では、なんて、
そうですね、これは床面積は1万スクエアフィートですね、平方フィートで、まあ、これはかなり割と、まあ、広いとは思いますけど、こう普通に倉庫みたいな、ただ単にこう仕切りのない建物で考えると、まあまあまあ、もちろん大きいですけど、ドーンと大きい倉庫みたいなものをイメージしていただければ多分そうなんですが、あとはまあ使用電力ですね、どっちかというと多分こっちの方が重要で、中に入れてるコンピューターがどれくらいの電力を使うかですね。24メガワット未満は、従来型のデータセンターで、それを超える24メガワットを超える以上であればビッグデータセンターと定義するってことになってます、
うん、ここがひょっとしたらカウンティーとかによって、カウンティーっていうかどこが条例案を作るかによって違ってくるところだと思うんですけど、このどれぐらいの大きさ、規模、それ電力消費が規制の対象になるか、これから述べていく規制の対象になるかっていう、そこの一番最初のポイントが1万平方フィート で24メガワットで、実は議論の時は24じゃなくてもうちょっと大きかったんですね。候補に上がっての36か7かそれ以上に大きかったんです。ところが条例案として最終的に提示された定義は24メガワットになっていて、これは私はちょっと驚いたっていうか、あ、ここはより厳しい規定を作ろうとしているなって最初にそう思ったんです。より厳しいっていうのは、巨大なのもいろんなレベルの巨大があるけど、そこそこ巨大っていうか、24メガワットと、あと仮に36っていうのがあったら30メガワットって随分違いますよね。でもちょっと少なめにしているっていうことは、少々大きなデータセンターもこの規定に関わってきてしまうっていう、だからこのデータセンターを作りたいと思っている方からすると、いや引っかかってしまうわみたいな、そういう、 こう微妙な大きさだと思うんです。だから網の目を割と細かくしたんじゃないかなっていう、そこからこの定義が始まってるんで、これ実際にどういうふうに適用されるかは別にして、まずそこを、シャンペンカウンティの場合のビッグデータセンターはこの規模ですよっていう、超巨大っていうよりはこの程度の規模ですよっていうことを最初に言っている、ここのポイントはすごく大きいので、もし皆さんがいらっしゃるところにデータセンターのこういう条例があったときに、どういう定義になっているか、スーパースケールっていうのがどういう定義になっているかっていうのを見ていただいたら、いろいろなこの場所によっての違い、その行政とかによっての違いが見えてくるんじゃないかなと思います。古田さん、これちょっと小さめなのかな、他比べてみないとわからないですね、多分、
そうですね。ただ、まあ、本当にハイパースケール、スーパースケールっ ていうと、こういくつもの倉庫の敷地みたいなのをつなぎ合わせて、そこが全部データセンターになってるみたいなイメージかもしれないですけど、まあ多分このサイズと消費電力だと、まあそう従来型よりは大きいけどっていうようなところから該当するようになるのかなっていう、まあ、あの場所によってその一つの区画っていうのが、あの倉庫とか工場とか建てる場合でも一つの区画がどれくらいかっていうのって違うとは思うんですけど、うんうん、なので、まあ、どれくらいのものをイメージしてるのかっていうところですけどね。
でそこで、それともう一つ、今までの議論では割と スーパースケール、あの巨大っていうことにビッグデータセンターって言われると、この3文字じゃなかったんですけど、ここの条例案はなんかビッグデータセンターって書いてある、言いやすいとは言いやすいし、今までのデータセンターって書いてあるのに対してビッグデータセンターってその違いをなんかこの3文字で表しているっていうところも、なんかひょっとしたらシャンペーンカウンティーの特色の条例案の特色かなと思います。でこの後はもう本当細かいので、今おっしゃったように、リュウタさんがおっしゃったように、このこう設置の区域とかその大きさとか、どこに設置していいかっていう、そういう規制が細かく書いてあります。農業地区とか一般商業地区とか、あの住宅地はダメみたいな、どこの地区に、地域に、区画にこのデータセンターを設置することが可能であるのか、逆に言うと不可能なのか。それからそのいろんな建物の間の距離とか、そのデータセンターがギュッとこう詰まってあるんじゃなくって、どれぐらいの隣接する敷地と距離を置くべきなのか、そういう最低の距離をどれぐらいにするかっていうことも記されています。それでずっと気になっている、こういろいろこうそのデータセンターを動かす時 あの非常用のディーゼルとかの発電機、これの、排気の汚染や大気の汚染や騒音とか振動を、あのどういうふうに防止するか、逆に言うとどうやって測るかっていうこともあるし、何を基準に防止を、あのこう規定を作るのかっていうようなことが、あの書かれて、います。そして、いろんなこう、振動、これも大きな問題になってたと思うんですよね。振動、これをこうどういうふうな振動がこう連続して振動する、それをどういうふうにモニタリングするかとか、そういうことがまた細かく書かれています。それであと、振動とも関連してくる騒音、どれぐらいのノイズのレベルが許容範囲なのか、そうじゃないのか、これもその騒音っていうものをないと考えたり、あの今までのイリノイ州の公害とかのこう管理委員会とかがいろいろ規定を出してたりもします、し、騒音と言ってもいろんなあの騒音の形もありますので、そのケースに合わせて、そのこう事業用の機械から出てくる発生する騒音の制限ルールは、書かれています。この辺も難しいですよね。あのこないその議論の中にもありますけど、ハミング、あの音もあるし振動もあるし、そのもうちっちゃなちっちゃなちっちゃな、こう気づかないような、でも体に影響を落とす、あのああ影響を及ぼすハミングみたいなのもあるし、騒音や振動というものをどう扱うかということが細かく書かれています。それ今まであまり上がってなかったことで、スクリーニング&フェンシングっていうので、こう見た目とかそのフェンスの高さをどうするとか、工場とかに、ルタさん、この巨大なものってこのデータセンターってどんな感じですか？箱がいっぱい並んでる感じ、中見えないの？
まあ、あの外側は多分本当に単なる四角い箱で成り立って出せることができるんじゃないかなと思います。中にどれだけ効率的にそのコンピューターを配置するかなので、もうあの人が使うみたいなことをあまり考えないで建てる ことが可能で、まあ、特に規制とかがなければもう敷地いっぱいに四角いだけの箱をボーンって建てれば、それが一番効率的ってことに多分なりますね。
あ、じゃあたくさんの労働 の, あのすごい勤務する人が朝行って夕方たくさんの人が帰ってくるとか、そういうイメージではなくって、そこにボーンとコンピューターがいっぱいある箱みたいなのが置かれて微妙な音を立ててるっていう感じ。
そうですね、まあ、そういったところもなんか不気味さみたいなところもあるのかもしれないですし、まあ、なのであの住宅地の近くに建てる場合にはこう緑地帯みたいなものを間に緩衝帯としてみたいなこともここに入って、スクリーニングの方ですね、入ってると思うんですけれども、まあ本当に多分倉庫以上に人が使うってことを気にしないで建てられる建物ではあるので、うん、まあ本当にこうね、突然家の前にでっかい壁がドーンってできたみたいな感じに立ってしまう可能性もなくはないわけですよね。
そこの地域のイメージ変わりますね。うん、
そうですね。まあなので、あと人が通勤してくる工場とかだと、それでもやっぱり駐車場とかを作る必要があるので、それでもまだこう敷地の中全部が建物ではないとか、その少しこう圧迫感が少ないかもしれないですけど、データセンターってそこまでメンテナンスする人数も必要とはしないわけですね。工場だとやっぱり生産ラインで働く人っていうのがいるので、ある程度の人の通勤を支えることになるので、こう大きい駐車場とかができたりする、それはそれでなんかいろいろ問題あるかもしれないですけど、圧迫感は少し減りますよね、うん、とか、まあなんかいろいろ他の建物とは違う、こうニーズがあるっていう感じですよね。
なるほど。この景観っていうか、そういうことをあまり今までこう議論の中でも私意識して見てなかったですけど、そういうこう条項も入っています。おそらくこれまでの議論の中でも最も長時間にわたって深くされてきたと思うんですが、水利用の問題ですね。特にシャンペンカウンティーでは、シャンペンカウンティーだけじゃなくて周囲の郡とかも最も貴重な水源であるマホメット耐水槽、マホメットアクイファっていうのがシャンペンカウンティーも含めて、その周囲の15だったかな、カウンティーの住民が使っている水資源ですね。皆さんこうで自分がの水道の水がどこから来ているとか、どういうふうな仕組みでここまで届いているとか、あんまり考えたことないんじゃないかなと思うんです。私は少なくともあんまり水っていうことをどうやって来るか意識してなかったんですけど、シャンペンカウンティーの場合はマホメットの耐水槽っていうのがすごく大事で、でそれをがこうデータセンターができたら、たちまちのうちにそのデータセンターはすごいコンピューターを動かしたりするのに発熱熱を出し、それを冷却をしていかないといけないんです。その冷却のために水が使われる、その水が大量消費される、電力だけで水が大量消費される、それに対して地域の水を使われたら大変なことになる。この大事な大事なマホメット耐水槽が渇水をしてしまったり地域に影響を与えるんじゃないかということが最も懸念されて、議論をされてきました。それに対してこういろんな規制が書いてあるんですが、私がここで一番驚いたのはその冷水、そのさっき変だけど水をぶっかけて冷やすっていう、まあ、簡単に言ったらそういうものだと思うんですが、その時にその水を冷却技術、クーリングシステムテクノロジーで、それを、なんて書いてあるの？クローズドループクーリングシステム。これに限定すると。直訳したら何やろ？密閉ループ冷却システム。 つまり使った水を、その冷却水に使った水を蒸発させてなくすんじゃなくて、使った水をまた使い直す、そのループで延々とこう使うことにしたら使えるシステムがあるんです。それを使ったら、そのマホメットの水を使い尽くすってことはね、皆さん これは知ってますか、このクローズループクーリングシステム。
はい、まあ、あの循環させて冷やすっていうことで、まあ、一度水を取り込んだらそれをしばらく使い続けられるっていうことですよね。多分細かな技術はいくつかいろいろ考えられてると思いますし、一回温まっちゃった水をどっかで冷ますっていうことをしないといけないので、多分技術的に言ったらいろいろいくつか違う仕組みっていうのは多分あるんですけど、
こんなんができるなんて全部そうやったらいいのにと思うけど、そんなにこう一般的に全部が使われてるわけじゃないんですよ。
まあ、そうです、あの問題視され、大量に水を使うって問題視されてるのは垂れ流しじゃないですけど、その、
うん、
多分その循環させたらどっかで一回その循環中の水を冷やさないと、冷やす、うん、さらに冷やす、次に冷やすことには使えないので、まあ、あの一番なんか効率的なのは新しい水を、冷たい水をどんどんどんどん持ってくることではあると思うんですよね。で、まあそこら辺にはこう水の値段とかそういったものとの兼ね合いはもちろんあると思いますけど、ただ大量に消費するっていうことで批判されているので、まあそこはその循環型ではないクーリングを使ってるケースっていうのがあるってことだと思いますね。
で、このそのクーリングシステム、クローズループクーリングシステムに限定するって書いてあって、他のこの蒸発させるやり方とかそういうのは禁止するって書いてあるんですね。一切禁止っていうふうに書いてあって、これはかなり強固な、あの厳しいこう条例案なんじゃないかなって、こう素人ながら見て思いました。他にこう水利用をどういうふうに効率よくしているかとか、報告をするとか、いろんなそういうことが書いてあるんですが、まずはこの水の蒸発式の冷却を、あの冷却方法、 水を蒸発させるんだけど、それをまた使う、この、 あの冷却用の地下水の使い方、これを工夫するというか、これでないとダメだというふうに書かれていて、これはもうずっと議論しているこの水の利用をもう本当に守ろうとする、あの一手なんだなっていうふうに思います。で、それ でずっと議論になっているのは、今その電力をいかに消費するかっていう、これがこうイリノイ州でも問題になってるし、実際にシャンペーンでも電気が上がっている、つまりデータセンターがあるところで電気を使うから、そこの地域だけが上がるんじゃなくて、電力網ですから、そこの会社が使っている電気の需要と供給によってその値段は変わってきます。だからそれの直接の影響を受けて、アバンナシャンペーンでも電気 の料金が上がってるんじゃないかなと思うんですけど、これに対して、州の方ではデータセンターが自分で自前でその使う電力を用意しなさいっていうようなことを言ってましたけども、ここでも、シャンペーンカウンティー の基準でも、このエネルギーの電力もしっかり守ってくださいと、で使う分の半分は自前で用意してください、で自前で用意するときもただ用意すればいいんじゃなくって、再生可能なエネルギーで発電してください。で再生可能なエネルギーっていうのは、この場合は太陽光と風力発電、これですよね。
主にそうですね。他にもまあなくはないと思いますけど、イリノイで使えるものっていうとそのぐらいになるかな。
具体的にはそうなってくるって。で、州のパワーアクトの中では他にも書いてあったんですけど、あるいは州知事の声明の時はクリーンエナジーって何って言ってなかったんですけど、このシャンペーンカウンティの条例案では結構具体的に書いてます。で、その中の、ね、一文で驚いたのは、私がここでは原子力発電、ニュークリアパワーはプロヒビションって書いてあって、禁止って書いてあるんですね。すごく でこれはあのパワーアクト州レベルの条例案ではあの書かれてなかったことだったと思うので、これはちょっと驚きました。でモジュール型のモジュールニュークリアリアクターとかあの小型のモジュールの分もあの原子力に基づく、エネルギーはの利用は一律禁止とするっていうふうに書いてありますよね。ここはちょっとびっくりじゃないですか。
で、まあ、あの原子力発電っていうとなんか今まではすごいあの規模の大きいイメージがありましたが、うん、まあ、だんだんこう技術として小さい規模でも作れるとか、まあ、従来のこう大きさのところに何基も原子炉を作るみたいなのが多分技術的にできるようになってきてるので、まあその辺ですかね。二酸化炭素を排出しないっていうだけ言っとくと、なんかこう抜け穴としてこうじゃあちっちゃい原子力発電所作っちゃいみたいなあの判断をされる危険性はありますよね。
うん、それをなんか明記してるっていう、まあこれ原案ですからこれから実際どうなるかわからないけど、でまあ電力もあと電気をがすごくたくさん使われそうな時の非常の、うん、電力を用意をするとか、あるいはその、うん、一般の電力電気網がこう、うん、障害が起きそうな時に、それに代わってちゃんと電力を用意して。あの切れないように準備をちゃんとしておくっていうようなことも書いてありました。で この水と電気は本当これまでの議論も住民もこうやって一番こだわったところなので、そういうことが生かされた内容になっています。でそしてあこれはアバナシャンペンカウンティだなと思ったのは、あの農業の排水、この排水路もちゃんと保護するようにっていうことが書いてあります、まあ、道路の整備もそうだし、データセンターができることによってこれまであったあのその農業用の排水管とかはそういう影響を受けないようにする。何かあの表紙で変な言うと影響を受けた場合はきちっと破損を直す、何日以内にっていうところまで書かれていたりします。でその条項の中に、あそれとこう市民から苦情をちゃんと24時間受け付けるホットライン、コンプレイントホットラインって書いてあったかな、苦情ホットラインを設けること、でその内容もちゃんとこう記録に残して保存することっていうことも書いてあるんで、なんか周囲の住民がはなんかこんな細かかったんでこれデータセンターのせいちゃうかっていう時に、あの行政とかをぐるぐるぐる回ってそれで長時間そのトラブルあるのになかなか伝わらずっていうことがないように、ちゃんと直接にそのホットラインで疑問を呈したりとか、こんな細かいことになってるよと言えるような仕組みを作って記録にも残すっていうようなことが書かれています。だからあの徳田さん、全体としてはこんな感じですかね、条項としては。
はい、まあそうですね。であのデータセンターっていうのはその仕組み的にこう中で演算処理されるデータがどこで使われるかっていうのは結構このインターネットにつながってればどこでもみたいなところあるので、まああのあとその建てた会社と実際にその中のコンピューター使ってる会社が違うとか、まあいろいろそういうことあり得るので、あの苦情のホットラインっていうのもあのそういったところにも関係するのかなというふうにも思います。あのうちは下請けだから分かんないよとか、あの、ね、うんうん、中でメンテナンスしてる人も頼まれただけだからみたいなふうにして、どこにあの行ったらいいのか分かんないとか、実際誰が使ってるのか分かんないとか、そのデータをどこで使ってるのか分かんないっていう面もありますよね。
いろんなこう抜け道があるかもしれませんね。このデータセンターができることによってどういう影響があるかっていうことを踏まえた上での電力の消費に対する対策とか、そういうなんかあの細かい、変な言い方です、本当に細部にわたる抜け道がないような 条項を細かく作ってるんじゃないですか。それを英語でページにぎっしりわたって書いてあるので、読んでもなんか分からんような、分かるようなっていうポイントがどこなのか分かりにくいんですけれども、でもこれまで議論してきたことがしっかり入ってるんじゃないかなと思います。でもちろんその申請の中では何を書くとか、報告をどうするかというのは、そういうこう作るだけじゃなくて、その後の維持に、データセンターのこう動かすプロセスに対してもちゃんと透明、ちゃんと見えるようにするっていうことも、いろんな条項が含まれています。まあ、この条例案に関してはこんなところでしょうか、内容に関しては。でそれに対してこういろいろ住民からもすでに8月31日の時点でもういろいろ質問とか出てます。2時間にも及びました。そこでたくさんの10人以上の人が、条例の細かいところに意見が言うんですけど、例えば今説明した条例案にないことで、最大の面積どこまで制限がしてするのか、確かにこれは対象としてどれぐらいの大きさの、どれぐらいの電力を使うデータセンターをビッグデータセンターとするかということは書いてあるけど、大きすぎる巨大なスーパーなものは来ることに対する規定っていうものはここには書かれていませんとか、あるいは龍太さんが前の時におっしゃったように、データセンターも、これがもう形が変わっていったら、あるいはコンピューターもそんな多くいらなくなったら、コンピューター自体が小さくなる可能性はあるかもしれませんね。データセンターの規模がこんな大きなもので、面積的に大きなものでなくなる可能性ってあるかもしれない。データセンターが変わっていったらその先はどうなるのか、同じような住民の質問で、この会社が倒産したりとか、データセンターを作ってる会社が倒産したりとか、こんな巨大な建物がいらなくなってしまった時、廃墟になってしまった時にどうするのか、それに関してのことは全然わからないじゃないですかという声もありました。これは難しいところで、それでタスクフォース の委員長だとか何のかの説明でも、この巨大なものを1回作ってしまったら農地に戻すことはかなり難しい、そうするとこの巨大な廃墟となった建物をどう使うか、再利用するかということを考えなきゃいけないというような、またこれまでの議論とは違う意見とか質問が住民の間から出てました。これはシャンペーンカウンティの面白いところだなって、住民も参加をしながら条例案を一緒に考えていくってことが、しかも日本からオンラインでライブで見てるんですよ私。そういう公開性、これはすごいことだなと思います。まあ確かにそんなに多くライブで見てなかったんですけど、最初10人ぐらいとかになってて、最後の方は今80人ぐらいかな、なんかトータルでも あんまり、まあ後から見る人もいるかもしれないなと思ったんですけど、でもその公開、情報を公開して共有するというところがすごいなと思いました。でこの短期間に4月5月5月から8月で数ヶ月の間にこの条例案を作ったタスクフォースのメンバーなんですけど、これについて今まで触れなかったんですけども、これはものすごく多様な人からなっています。一つはカウンティーボードのメンバー、この議員たち、ここから3名、それから面白いなと思うと NGO の環境保護の団体、ここからも代表が1名入っています。でもう一つすごく印象的だなと思ったのは、このモラトリアムの9ヶ月にするか12ヶ月にするかという議論の中でも、労働組合の関係の人は9ヶ月12ヶ月は全然違う、その3ヶ月の間にその労働の機会があるかどうかっていう、そういうもので、現実の現場っていうのは短期でそういういろんな仕事をつなげていく、そういう現場にとってはすごく大きな問題だっていう言った人がいるんですね。そういう意見を言って、そういった建設労働の組合の方、その方もタスクフォースのメンバーに入ってます。だから環境から攻めてという言い方変ですけど、意見を言う、それで調査を、細かく調査をする人もいれば、その労働環境、労働としてのところから意見を言う人もいる、さらに農協とか農業の代表の人もいます、そうした人たちの意見がその農地の中での、その排水口とかの意見とかにも反映されているんだと思います。 して経済の開発公社の人とか、そして一般の住民も入ってます。一般の住民をどうやって決めているのかっていうの難しいところと思うんですが、例えば途中で人数が増えてるんですね。6月に、ね、新しく一般の住民の人が1人メンバーに、一般の住民の代表の人で2名入ってるんですけど、その1人 後から入った人は4月の公聴会でもすごくこう積極的に意見をして、でそのリサーチの能力もあるって、そういう人は後からじゃあこのタスクフォースのメンバーに入ってこの点に関してもっと調べてほしいとか、そういうメンバーの補強もしています。こういった今言ったように、ね、どっかの党派に偏った、メンバーでタスクフォースを作る、あるいは専門で、固めるではなくって、軍 の普通の議員の人たちとか環境問題の NPO とか建設の組労働の組合とか農業の関係の人とか経済の開発の関係の人とか一般の住民とか、そういう人たちが組み合わさって、それぞれに得意とするというので気になるリサーチを徹底してやって、それの情報を集めて、さらに、タックスフォースの、委員会でいろんな専門の方、例えばイリノイ大学の水の研究チームとか、そういう人たちからこう意見を聞いて、あるいは、軍 のいろんな部署の専門ゾーニングにしてもそうですけど、専門の人から意見を聞いて、それでこの短期間に条例案をまとめた。そこには他の、市町村 の、からのすでにそういう条例案を持っているところ、データセンターがあるところ、データセンターをこうあって、それの規制をしているところとか、そういう ところの関係者も来てもらう、オンラインで意見を話をしてもらうなど、多様なこう情報収集もしています。だからこの地域の住民、そして関係者というのは行政であったり、この問題をすごく懸念している団体とかあるいは、この問題が生じてから、AI の問題について考えようという新たな、こうグループができて、地域のパブリックライブラリーでいろいろこう勉強会をしてたりとか、そういろんな動きを全部吸収をしながら、吸収するだけじゃなくて限られた時間の中に形にしていく、ここをすごく大事だと思うんですけど、形にして提供をする、でそれを短期間でやって、これからまた議論を進めていく。さらにこの議論っていうのが、さっきも言ったようにノンホームルールであるために、例えば、州で1回頓挫しているパワーアクト、これがどういう形で再生されたり、州としてデータセンターに対してどういう、こう体制を作るかによっても影響してくるんですね。でさらに、シャンペーンカウントの中でアーバナ、シャンペーン市はそれぞれ自治体ですから、どういう方針でいくかっていう、こうそういう関係っていうもののどう調整をしていくか。で最もこの将来に対して重要なこととして、例えばそのマホメットのこの水に関しても、地下水に関しても、シャンペーンカウンティーという一つのカウンティーだけでどんな条例を作ったとしても、その周辺の10以上の関わる、カウンティー、地域の人たちの関心がそこに向けられなければ、あるいはデータセンターができれば、この、大事な大事な水っていうものが消費される可能性はあります。だからシャンペーンカウンティーで条例案を作るということは、地域にどう呼びかけて、より広い地域にどう呼びかけていくかっていう、ある意味政治的なところもあるし、それをイリノイ大学っていう最先端 そのデータセンターに関しても最先端だし、水の研究に関しても最先端だし、そういう大学ともどういうふうに連携をして実際の運動を作っていくか、このあたりがこれからも注目されるんじゃないかなと思います。シャンペーンカウンティーのこの条例案に関してはまた9月21日かな、公開されて議論をしていく機会があるので、今後もどういう方向に行くのかをアルバムショーでも見ていきたいと思います。それでは最後の曲です。どうぞ。
僕はただ信じていたくて、何も怖くないふりをしていた。過ぎる時代が変わる時代が
はい、今日の3曲は最初の曲がソルナビオで猛暑日に熱中症にならない郵便配達員のように、2曲目がマシンオブ忍者で AI データセンター、これは短くお届けしました。そして3曲目がパフュームでフローでした。それでは時間です。週末をどうか安全にお過ごしください。来週も遥かなショーでお会いできますように。WRF のオープンフォーラムフォーシャンピンコミュニティビューズエクスプレス Those of Speakers and Do Not Represent WRF アブナシャンピンティブメディアセンター。 Thank you very much for listening. ハルカナショーフロム WRF アブナ。 This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you same